皆さん、こんにちは、こんばんは。タイガースキャストです。よろしくお願いします。さて、本日 MC 私、T でございます。よろしくお願いします。はい、お前 MC なんかやれるんかと いう話かもしれないんですが、もともとね、この枠は、トマトさんがいつも MC で回してくださってて、まあ僕はレギュラーで出してもらうって形で、しばらくやらせてもらったんですけども、ちょっとまあ、トマトさんとお話し愛用させていただいた結果、まあ、今回から僕が、MC で、しばらくやらせてもらうことになりました。はい。まあ、ちょっといつまで続くかわかんないんですけども、とりあえず3ヶ月ぐらいは MC で頑張らせてもらうつもりなんで、はい。よろしくお願いします。ということで、本日の、他の、出演者の方を紹介していきたいと思います。まずは沖縄から D ジョブさんです。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。D ジョブでーす。
はい。
特にそのないんですけど、大丈夫ですか？
はい、そうですね。
郷さんみたいに、はい。
あれ、いつもどうしてたっけ？
いや、もう特にもうそのまますんなりと言っていただければ大丈夫ですよ。
大丈夫ですか？はい。
はい、じゃあよろしくお願いします。は
い、お願いしますということでね、まあ、もう一人もうバレちゃったんですけどね、郷さんよろしくお願いします。
はい、気は早いですけども、佐藤輝明、打点王、ありがとう、郷です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そうか、打点王なんですね。
そうなんですよ。今日打点トップに立ちました。単独しかも。
そっか、森下がやったけども、佐藤がスリラン
だから。森下とあと2人ぐらいいたんですね。すね、岡本とオスナですね。
あ、はいはい、
誰も打点上げなかったんで、今日は。
はいはい。
テル君3打点上げたんで。
そっか、一気に。
そうなんです。一気に2割1分の打点王です。2割1分台の打点王。
なるほど。
どんだけ効率ええねんっていう。
まあ、勝負強いということで、はい。
勝負強いかどうかもね。周りのおかげでしょうね。
まあ、そうですね。はい。ということでね。はい。まあ、早速、ちょっと景気のいい話から出ましたけども、なんと今、これ収録21日終わった時点なんですが、タイガース現在、6連勝中ということでね。
よ
っ、よっ、
ありがとうございます。僕はね、こう、タイガースキャストの、MC で回らせていただくにあたってですね、こう、6連勝をね、気持ちよく飾っていただいて、本当にね、ありがとうございます。いや、別に僕のためじゃないと思うんですけど、
僕のためじゃない
と思うんですけど、いや、まあ、ちょうどいいね、タイミングで本当にやりやすいですが、はい。
最高のタイミング。
はい、最高のタイミングですね。はい。ことで、じゃあちょっと、まず簡単に各試合の、スコアの振り返りの後、まあ、出演者の皆様にですね、今週特にまあ振り返りたいゲームをピックアップしてもらって、それについて話していくという形でやっていきます。はい。
はい。
今週は、16日から18日がまずジャイアンツ3連戦甲子園で行われました。こちらまず初戦が、1対1の引き分けになって、延長10回に入った時点で、雨が激しくなってコールドという形で、引き分けになってます。次17日が、2対0で、阪神が勝ちとなってます。勝ち投手が伊藤将司2勝1敗、負け投手が、赤星0勝1敗、セーブがゲラについて、1敗3セーブという形になってます。続いて、18日が、阪神がこれサヨナラ勝ち、10回裏サヨナラ勝ちを決めた試合ですね。2対1で勝利となっております。勝ち投手が梶谷、1勝0敗、負け投手が、ジャイアンツ大勢1敗4セーブとなっています。はい。続いて19日から21日までは今度はドラゴンズを甲子園に迎えての3連戦となりました。はい。まず初戦が、7対0、タイガースが、大勝しました。阪神青柳が勝ち投手1勝1敗、負け投手がドラゴンズメヒア2勝2敗となっております。またこの試合ホームランが出てまして、森下4号が3回裏のソロ、そして大山1号が5回裏のソロという形になっております。続いて4月20日ですね、15対2、これもまた大量得点で勝ちましたという試合になります。勝ち投手が阪神大竹2勝2敗、負け投手が中日大野雄大1勝1敗です。ホームランはなかったという試合でした。そして、21日が、3対0、阪神が7回表、ゴールド勝ちという形になっております。勝ち投手が才木2勝1敗、負けが、松間に1勝1敗、ホームランが佐藤輝明3号、 6回裏のスリーランという形になってます。これで阪神が6連勝でセリーグ首位になりましたという形です。はい、ということでね、本当に勝ちばっかりの試合でね、嬉しいところなんですが、この中で、そうですね、ピックアップしたい試合をまず、お聞きしたいんですけれども、では、郷さん、いかがですかね。
はい、僕は、4月18日、はい、木曜日の試合。
はい。
結果で言うと、2対1でサヨナラ勝ちした試合ですね。
ああ、はい。はい
はいこの試合ですね、2回表に先制されるんですよね。
はい。
ね、まさかの、はい、まさかの小林にタイムリーを打たれるっていう、まさかの。
確かに。そうだ。この試合はあれですね、菅野が先発だったんで。
うん、菅野と西ですね、西行き、はいはい。で、あれですよね、だから、先週も西も良かった、菅野もね、良かったんですね、先週もね。
はい。
ね、調子いい。ピッチャー同士のやつで、うん対戦で先制されてしまうんですよね。
はい。
で、この試合、ですね、これ、僕、やっぱりさすがって思ったのが、5回の表、これ、ランナー1、はい、ワンアウト1塁のところで、菅野、打席菅野で、バント、
はい、
バントするのを、ゲッツー取るんですよね、はい、西、さすがですよね、ここね。さすがのフィールディングでゲッツー取るんですよね。
はい。
で、この試合、結構チャンスに大山に回るんですよね。
うん、
大山回るんですよ。はい、僕が計算した限りでは、大山に3回チャンス、得点圏で回ってるんですけど、全部凡退なんですね。
うん。
3回
とか、まあ、っていう感じで、はい、初回と3回と8回に回ってますね。
そうですね、確かに。はいはいはい、
8回は、まあ、
10回も一応回ってはいるんですけど。
あ、でしたっけ。
いや、申告敬遠なんで。
ああ、ですね、ああ、そういうことですね。はいはいはい。そかそかそか。そう、あ、結構だからチャンスで大山に回ってくるっていうのはあるんですね、これね。そっか、4回も回ったんだ。
はい、4番ですしね。
ね。
ちょうど、あれも作られましたから。
チャンス、チャンス、チャン、チャンってね。ね。かっこいいですね、あれね。
まあ、結構、まあ、かっこいいっていう意見もあるんですけど、僕はあんまりどうかちょっと思ってるはずではあるんですけど、正直言うと、
うん、僕もね、正直あんまりうーんって感じですかね。
あら、そう、まあまあ、4番打者だけになんか一人にああいうのを与えてあげて、まあいいかなと思って僕は聞いてましたけど、
まあ、作ってくださったのはね、すごい嬉しいんですけどなんだろう、もうちょっとアップテンポっていうか、迫力が欲しい、迫力っていうか、
それはもう大山やからやっぱりちょっと落ち着いた感じで
まあまあ、確かに本人の雰囲気にすごい合わせてるといえば、まあそうですね、
うん
うん、はい、
いや、いいと思いますよ、あれはあれで、僕はは
い
はい、で、これ、あれですよね、8回に1点取るんですけど、
はい、
森下のタイムリー
ですね、
はい、
ね、これね、初球いったんですよね、カットボールかな、あれ、カットボールかなんかを三遊間タイムリー、素晴らしいですね、はい、あれね、で、この試合、あれなんですよね、これ、結局、まあ、9回までで言うと1点しか取れてない、8回の1点しか取れてない試合で、はい、結果見ると近本、中野、森下で6本ヒット打ってるんですよね
、うん、
あ、まあまあまあ、延長で中野、森下が打ってるから、うんうん、9回までで言うと4本かで、プラス森下フォアボール2つ取ってるんですよね、この試合ね。
確かに、
まあ、結局だから大山がブレーキかけてるっていう話なんですね、この試合ね。でもまあまあ最後に、照君が救ってくれたと大山を、
うん、
っていう話で、これ10回大勢が出てきた時にもう僕見てすぐ思ったのが、すっごいボールシュートしてましたよね、あれ。
うん、
あ、見てました、うん、お二人。
いや、見てないですね。
いや、10回見てましたね。
見てました。めちゃめちゃシュートしませんでした、はい、ボール。
確かに、はい。
ね、もうシュート回転とかっていうレベルじゃなくて、シュート掘ってるかっていうぐらいシュートしてたんですよね、球が。
うん、
これちょっとすごいチャンスあるなと思って見てたら、案の定最後テルに打たれた球って、あれ内角にあれシュートしなかったらすごい球だけど、シュートしてるからチャンスが入ったっていう、ね、中入って、
お
ー
お
ー、あれはまあもうあのそこまでもうあのブンブン空振りしまくって三振したテル君があそこで最後に打ってくれたっていう、
うん
うん、ね、素晴らしい。もうあの1本だけでそれまでの三振2個か3個してますけど、帳消しになるっていう
3つしてますね。
3つしますか、
うん、3つ空振り三振ありますね。
ひどいですね。だからでも、うん、でもまあそういう話ですね。だからそのまあテルは4番じゃないですけど、うん、そういう中心打者って結局そういうことですよね。何本三振しても最後ええとこで打ったらヒーローなんですもんね。
うん、
いやほんまそうですね、うん、
そういう話でしたね、うん、はい。いやもう最
高
良かったです、
はい、
この試合は。
もししかやっぱ対戦打ったっていうのがね、ね、もちろん相手に聞くっていうのはあると思う、
ね、しかも、初対戦、あ、2回目か、対戦は。あ、初じゃないですよね。でも、ね、その、早い段階で対戦打てたっていうのはね。
うんうん。
あったですよね。はい。じゃあ続いて、D ジョブさん。
はい。
ピックアップゲームお願いします。
はい。少々お待ちください。私はですね、4月20日土曜日ですね、はい、結果的に15対2、阪神が15点、中日2点で勝利の試合ですね。まあ、先発が大竹なんですけども、あ、聞こえてますか？
あ、はいはい。
はい、ちょっともう反応がなくなるとちょっと怖くて。
すいません、すいません。
先発大竹なんですけど、大竹もね、あんまり調子ね、最近あんま良くはないので、ちょっとやっぱ立ち上がりずっと気にしてたんですけども、タイガースがまあ先制をしてくれるんですけども、これは誰の点数だったっけ、はい、ちょっと見えますね、テキスト。私も一応見てはいるんですけども、点数取りすぎて、何が何でか。
大山ですね。
あ、大山か。大山から始まってますね。だからまあ、ね、あの、前日が、あれでしたっけ、フォアボールで終わった試合でしたっけ。テルのサヨナラの次の、じゃないか。はい、その前に 7-0 があるか。
あ、そうですね。7-0
が始まって。7-0 がありますね。7-0 がありますね。はいはい、7-0 の時に、おそらくあれですよね、ホームラン打ってますよね。
ホームラン打ってますね。
小山がね。そっからあれですよね、猛打賞行ってますよね、その試合。
そうですね。
はい、前日。で、そっからの、この日なんで、もうかなりもうみんなバチバチに当たるんですよ。もう正直もう、なんていうんですかね、もう振れば当たるみたいな感じで、まず、はい、1点は大山が先制してくれるんですけど、その裏ですね、正直、2点取られるんですけども、僕はもうこの時点で、あれ、今日は負けちゃうのかなって思ったんですよ。
はいはいはい、
ただ、相手の上林が、はい、ですね、走塁ミスをしてくれるんですよね。
お
ですね、これ、多分大野雄大のあれかな、ピッチャーゴロで飛び出しちゃうんですよね。
あ
で、はいはい、そっから、まあ、それを、走塁死するんですけども、そっからね、ちょっと流れが若干変わるんですよね、タイガースの方に。
はい、
で、その裏の2回裏。で、私がちょっと押してるノイジーさんのがまず出るんですよね、フォアボールで。
はい、
で、その後に、ヒットでつながって、で、ここも大竹でちょっと満塁で回ってくるんですけども、
はい、
ここもね、普通に三振するかと思いきや、普通に、はい、ですね、これ、そうですね、ピッチャーの、多分ピッチャーゴロを打つんですけども、
はい、
大野さんが弾いてくれて、タイムリーになるんですよね、ラッキー内野安打みたいな。
はいはいはいはい、
でそこからまあ近本も続くし、また中野もフォアボールで続くし、で森下に回せば打つ。で大山も、回ってくるんですけども、この時も昨年同様、なんかあの大山ってその犠牲フライ打つの結構多かったじゃないですか、去年。
多かったですね、去年ね。
多かったですよね。で、はい、これもいい当たりだったんですよね、レフトに。ちょっとライナー気味のフライみたいな感じで、結構捉えた当たりで打ってたんで、それでもまた追加点入れて、さらにサトテルの、ツーベース、
うん、
でこれで7点一気に入れるんですよ。
はいはい。
でもこれはもう僕勝ったと思ってずっと、まあ、あとは遠目でずっと見てたんですけど、はいはい、そでね、大竹もねいいピッチングしてくれますし、
はいはい、
なんせまあ点数差が開いてるので、一番大きいところはあの中継ぎ陣ゲラ岩崎使わずに勝てるっていうのがもう一番最高でしたね、この試合は、
うん、
まあ、後半もめちゃくちゃ点数取るんですけど、またさらに2点5点7点取るんですけど、まあ、温存できてる部分がもう素晴らしいですし、でこの試合めちゃくちゃ打ってるんですけど、千年さん見に行ってるんですよ。
ああ、そう、行かれてます、ね、
そうそうそう、めっちゃ羨ましいなと思って、こんな試合を現地でね、ちょっと一回見てみたいではあるんですけど、そうそうないですよね、この。
むしろここまで行くと疲れそうですよね。
まあまあまあ、そうですよね。
こんな点取るとね。
10点以上になるとちょっとしんどいですよね。
そうですね。
そう
15点ってまあないですからね。
そうですね。で、タイガースってね、大体ロースコアじゃないですか。
うん、
まあ、特に中日とやるとき。
そうですね。
そうそうそうそう、うん、こんなね、爆勝ちちょっと見せてくれるっていうのは、やっぱり打線が上向きである証拠だなっていうのを思いましたね。うん、
そうっすよね、本当でも。この
あとは、
まあ、中日3連戦、一気に打線上向いた感はありますよ、
ね、うん、うん、まあ、その前のね、7-0 からもちょっとね、ちょっとずつ、ね、上向き、うん、このクリーンアップが。ね、全然当たってきてるんで今、
はい、
やっぱ勝てますよね。で、投手陣も2点以内で必ず抑えてくれるじゃないですか、
はい、うん、
まあ、そこが多分今のこの6連勝に当たってるのかなって思ってますね、うん、で、あと一つ思ったのがこの、
はい、
中日の山本、去年までのタイガースにいた、
はいはいはい、
すごい打ちますね。なんていうんですかね。
しますよね。
ずっと右打ちしてるというか、もうインコースでもね、もうずっとなんか流してるんですよね。でそれで結構タイムリーとか打ってるんで、うん、まあなんか中日にハマってるのかなって感じですかね。うん、見てて。
あ、去年はね、一軍で1試合も出れなかったんですけどね。
うん。うん、でもなんかあれですね、本当ユーティリティプレイヤーって感じしますね。うん、
そうですね、うん、
内野ならどこでも守れるというか、うん、はい、素晴らしいと思います。これぐらいです
か。チーム事情に合わなかったっていうね、
それ だけの話なんで、まあ、まあそうですね、はい、まあ、うん、回らなかったって感じですかね。
そうですね、今年いたところで出れる、阪神で出れるかっていうと
出れないですね。
出れないですもんね、
うん、うん、そうですね、ショートもセカンドも埋まってますしね、うん、サードも埋まってますし、
うん、
バストも埋まってますし、
はい、
そうですね、感じですかね。あと、まあ、ノイジーが、10割ですね、この試合。
まあ、3失礼ですかね。
そうですね。
1イニングで2つフォアボール取ってますからね。
あ、そうそう。これがね、結構ダメージ与えてるんですよ、相手に、やっぱりフォアボールって。
うんうん、
だからね、うん、去年もそうなんですけど、で、フォアボールをいただくことが、相手への一番のダメージだと思いますけど、うん、ヒット以上の価値あると思いますよ。
はい、ノイジさん、ここまで、まあ、これ日曜日まで終わってですけど、打率は2割1分7厘ながら、出塁率が3割2分7厘あるっていう。
まあ、フォアボールですね、本当に。あとあれですね、この試合、前川があれですね、打点、初打点上げてますよね、確か。
あ、そうですね。
あれ、
タイムリー本出てますね。
あれは。
いや、初打点って、まあ、今季ですね。
今季、
そうそうそう、今季初打点ですね。うん、うん、去年ね、結構試合出てるから、全然多分あれ。ちょっと待って、そのデータ持ってないです。
あれなんですよ。ホームランがね、まだプロ入りしてから出てないんですよ。
ああ。
それだけちょっと気になってて、そろそろ見たいなーって。
前側って甲子園でライトに入れれますかね？どうなんですかね？
どうっすかね？それは。
で、まあ、まあ当たり次第だと思うんですけど、あんまりね、はい、あ、でも近本でも結構近本ってライトに入れてます。
あ、でも甲子園じゃない気がしますね。甲子園入れるとしてもポール際っすよね。
ああ、そうですよね、チャンスはそこぐらいしかないですもんね。でも、まあ前側はね、それよりは多分いけそうなんで、
うん、でもまあまあ、ね、前側君はもうツーベースもよう打ってくれるんでね、別にもう甲子園でホームランまでいかんでも、うん、もう神宮とか横浜東京ドームで打ってくれたら、
うん、
それでね、甲子園では別に打たなくても、
う
うん、まあ別に甲子園じゃなくてもいいんですけど、うん、とりあえずプロ1号を早めに見たいなっていう、う
ん、ですね。
ところですかね。はい。じゃあ、ね、最後、はい、私のピックアップをいきたいんですけども、はい、はい、まあ、首位に浮上した今日の試合ですね、4月21日、阪神が3対0で勝った試合でした。はい。
はい、
この試合は、まず、試合が始まらなかったんですよね。
うん、
全然2時開始って聞いてたのに始まったの、
はい、いつした？53分遅れ
で始まったんですね。
ほぼほぼ1時間ぐらいはずれてるってことですね。
テレビ中継始まった瞬間、誰もいい日グラウンドで水が浮いたグラウンドが映ってましたからね。
そうそう、だから僕も最初だ1時55分ぐらいにもう取られつけて、
はい、
あれ全然、あ、これ試合始まるの遅くなるやつやと思って、
うんうん、
それちょっとしばらく最初見てなかったんですけども、はい、1回の表ぐらいかな、え、裏ぐらいかな、多分自分見始められたんですが、はい、
はい、
そうですね。この試合はドラゴンズ先発松葉で阪神が再起というところでしたが、まあ投手戦って感じですかね。あんまりヒットも出ず、阪神はちょくちょくランナーで出してはいたんですけども、なかなかこう、うん、ね、決めきれずって感じで、はい、あと、まあグラウンド状況はちょっとかなり悪かったんで、いろいろ変わったプレーも、ね、出てたりしましたけど、
事件がね、はい、カリステの暴走事件とかね。
そう、
ああ、なんかオーバーランというか飛び出すみたいな。
オーバーラン
そう、
あれセンターのぐらいでしたかね、
はい、うん、そうですね、近本のところに飛んで
て、結構深いところに飛んでたのもあって、うんうん、カリステが一塁から二塁へタッチアップしたんですけども、でタッチアップ自体はまあ、タイミング的には多分セーフやったかと思うんですが、うん、その後ちょっと勢い余ってしまって、ね、オーバーランして、うん、で、まあ、うまいこと中野がタッチしてアウトにしたっていうのはね、
うん、
ありましたけども、まあ、そもそもでもあれ、近本、ちょっとそこを警戒しておけよってちょっと思ったりもしたんですけど、
ね、返球も緩かったし、ワンバンかツーバンの返球は、あれ、木浪が取ってましたね、あれは。
ああ、木浪ですか。
うん、
はい、まあ、雨やからその助けられはしましたけど、まあ、もう、
うん、
うん、それはちょっとだけ気になりましたよね。
これはですね、千年さんが多分一番厳しいところだと思います、はい、この外野のチャージというか、外野の返球、そうそうそう、気抜いたプレーすると、多分めっちゃ言うんで、そうそうそう、で、あと、特にセンターの方に多分言うんですよ。
あ、
そうそうそう。だから、うん。でも最近なんか多くないですか、まあ、大谷翔平とかもそういうのしてますよね。一塁から二塁になんか外野の犠牲フライで。で、前なんか木浪もなんか一回やってましたよね。逆転した試合なんですけど。
ああ。
でしたっけ、
一二塁で、で、はい、誰かな、ちょっと誰かが外野フライって、ちょっと僕もうろ覚えなんですけど、一応二三塁に行ったんですよ、外野フライで。一二塁から、はい、
あ。
なんで最近なんか結構みんな深めの外野フライは一塁ランナー行くっていう傾向はありますよ、はい、狙ってるんですかね、多分そのどこのチームも、
まあ、行けるなら行った方がいいですか、
ね、まあまあそうですよね、うんうん、まあ外野の形次第ですもんね、
うんうん、まあでもそれをうまいことアウトにしたんで、このピンチの芽は摘みましたというところで、まあ、このまま試合が5回終わって0対0のまんまだったんですけども、6回に、はい、中野と森下がヒットで出て、大山はちょっと三振に倒れるんですが、佐藤輝明が一発決めてくれたというところで、なんですけど、実は僕このシーンをねテレビ見れてないっていういや、なんか5回裏ぐらい、ん、5回6回思って前ぐらいちょっとなんかトラテレが止まってまあその後ちょっと触れば別に多分復旧できたんですけど、うん、なんかもう雨で終わりちゃうかなと思ってちゃんとみんなダメですね、やっぱりね、はい、
うん、
まあ、ビストでもこの3点で決めたと。で7回もまあ一応ね、中日にもワンチャンスは与えてあげたんですけどもね、1イニング
、うんうん、
はい、まあ、これで中日の攻撃無得点に終わったんで、 まあ試合終了と。あれ別に雨足がそんな激しくなったとかいう感じなかったですよね。別に7回ぐらいになった時点で。
どうでしたっけ。
でもまあレーダー見てるみたいな感じって言ってましたけどね、解説が。
あ
ーレーダー見てるんじゃないかみたいな。で、
はいはいはい、
でその後にめちゃくちゃ大雨降ってたみたいな感じですかね。
実際降ったんですね。あなるほど。まあね、シーズン長いんでね、あの変にこう無理やり試合やってね、誰か故障したりしてもあんまりいいことないですし、
うん、
まあ、これで良かったんじゃないかなと。
まあタイガース側はめちゃくちゃ良かったですよね。
うん、はい。いや別にだってドラゴンさんだって多分ピッチャーね変えるタイミングだったでしょうから、
ね、使わず
余分のピッチャー掴んで済まん、
済んだし、済んだし、うん、怪我も死んで済んだし。
うん、
もうこの3点返せるとも思えへんかったやろし。
でもなんかドラゴンズ側のファンがなんかギャーギャー言ってましたけどね。
ああ
、そうそうそう、まあね、あの選手側じゃなくて球団側じゃなくてあのファン、はい、ファン側がね、ファンが、
うん、
うんうん、そうそう、まあね、あそこも首位に立ってましたからね。
そうですね、
うん、そうそうそう、うん、
もう過去形、過去の人ですね。
あ、そうそうそうそう、なんかでいたってことですね、うんうん、
まあしっかり阪神がでもボコボコにしましたからね、3日間で。
うん。本当
に。防御率がめちゃくちゃ良かったのに、この、確か昨日っていうか、まあ土曜日に試合が終わった時点で、防御率で 0.5 ぐらい上がったんですね。
だから、あれですね、だから15点も取られてるうちのエラー絡みとかがあんまりなかったんで、自責点になってるってことですよね、ほとんどね。
うん。
そうですね、
でこんだけ大量率取ってたら、なんかそれこそ自責点じゃなくてね、そのエラーが絡んでるから自責点並んで防御率上がらへんとかってあるじゃないですか。
うん、
村上が初戦やられた試合、あれってエラー、多分テールですよね、エラーが絡んでるから、あれ、防御率上がってないじゃないですか、うん、村上が、うん、
はいはい。昨日そうですね、土曜日の試合は、自責点で14ですね。
1点だけってことですよ。
うん、
あ、カリステがエラーしてましたね、それはね。さあ、カリステ
ですかね、はい。
後ろをそらしましたね、それね、うん。あった、あ、そんなの。
そこだけっすね。それ以外みんな、きっちり、うん、はい。自責点扱いなんで、防御率が結構がっつり上がってますね。大野雄大 9.95 とかね。
ひどいことにかわいそう。
勝つのマシューし7点台とか。勝つのも、ここまでかなり良かったはずなんですけど。
そう、なんか調整当番で38球ぐらい放ってるって言ってました
ね。勝つの確か先週も阪神にやられてるんですよね。もうそれこそセットアッパーみたいな扱いで8回ぐらい
の
阪神にやられて、降格になって調整みたいな当番でまた阪神にやられたっていう、
うん、
ひどい、ひどい仕打ちですね。かわいそうに。
確かに。ところで、まあまあ、とりあえず、タイガースはこれで無事に週にね、戻ってきたんで。
うん、はい、戻ってきた。初めて立ちました。はい。
まあまあ、今シーズン、
はい、今シーズン
はそうでした。した
はい。
でもまあ、
僕らが言うべきは C なんで、
はい。オープン戦ね、ボコボコだったんですけどね、よくここまで、ね、戻せたというか。いや、あれはあんま関係ないんですけどね。うん、だバンテリンの時の、あれですよね。あのスタメンをガラッと変えた時から連勝が続いてるってことですもんね。
ああ、
そうそうそう、
そうですね、
最後の、
はいはい、
うん、ガラッと一番木浪の時の、うん、
はいはいはい、
あそこから6連勝始まってますから、やっぱ流れがちょっと変わったかもしれないですね、そこから、うん、
あれ結構効果あったのか。
うん、そうそうそう、今考えたらあったってことですね。
あ、
まあ、うん、でその後すぐ戻してますからね、ちゃんと、
うんうんうん、
そういつもの、うん、
まあでも一番はやっぱ投手陣ですね。何回読みますけど、うん、全然点取られてないですかね、う
ん、ほとんどの試合似ていないですもんね、失点、
そうそうです、
うん、今週に限ってはなんかさっきなんかツイッターでデータ見てましたけど、リリーフがゼロ、
うん、
そうですね、防御率0点、まあ、先発陣だけで多分失点してる。
でも4失点しかしてないですからね、今週。
うん、
素晴らしい、本当に。まあ、なんか、ボールが飛ばないとかいろいろ言われてますけども。
あれなんか途中で変わった噂が ないですか？
19日からなんか変わった説は流れましたけども
、はい、
実際どうですかね、微妙な気がしますね。うん、結局まあどうなのかな、まあちょっと他の球児も点入るようにはなったかな。でも日曜日のスコアだけ見ても
今週そこそこ点入ってる試合ありますね。でも火曜日広島11点取ってますし、水曜日も広島5点取ってる。でもそこはロースコアですね。で木曜日ヤクルト11点取ってますしね。だから金曜日からっていうわけではない気がする。
あ、なるほど。
木曜日ねパリーグもオリックス7点取ってますね。
まああとホームランがどんだけ出てるかってところではあると思うんです。
ああ、まあまあまあまあそうですね、ホームランですね、確かに。ミスじゃないですね、確かに。
今の時点ではボールがどう、なんか途中で変わったみたいに断定はまだできへんかなと僕は思ってるんですけどね。ただまあ、オープン戦から全然ホームラン出てない状況が続いてたんで、多少まあなんか改善されててもおかしくないのかなとも思いますけど、
ね。まあでもね、プロ野球も興行ですからね、もうお客さんが喜んでなんぼですから、やっぱり点数入った方が見る人も増えるっていうかね、喜ぶし。ロースコアのゲームよりは。
ある程度はね、まあ。
ね、点入った方がやっぱり面白いから。
確かに、現地行ってもね、1-0 の試合とか見ても何も、もう無ですからね、本当に。
そうなんですからね。
3-4。ね、1-0 でもね。
あ、まあまあまあまあ。
1-0で負けた試合なんかもう最悪っすね。
そう。本当に。
ところで、はい。じゃあ、ピックアップゲームは以上ということで、どうしましょう。ちょっと打撃成績だけ軽く紹介しておくと、今、阪神だと、まあ、佐藤輝明が14打点、打点王ですと。あとは、森下が4ホームランで、これもリーグトップ。まあ、村上とオスナと並んでるんですが。
ねえ、村上急に打ちましたね。先週のどっか金曜日かなんかが1号ですもんね、確か。1週間ぐらい前が1号ですよ、ね、村上。
全然当たってなかったっすよね。
うん。
そっから急に、ほんまに急だな。
やっぱりボール
あ、どうすかね。
あ、ごめんなさい。すいません。
途中で、途中だから変わった噂は出てますからね、本当に。どうなんでしょうね、そこは。みんな知らないですか。
どうは近本が今通るようですね、
はい。あ、そうですか。はい、そのリードは知らなかった。
4盗塁でリーグトップ。ちなみに2位が牧ですね。3盗塁して。
まさかの。
そのイメージ全然ないですけど。ところで、あとピッチャーの方だと、どうだろう、阪神の投手だと、あ、これはちょっとあんまり入ってきてないかな。はい、まあ、西武とかはね、岩崎とゲラがちょっともう併用になってる感じなんで、はい、併用というか、これゲラで行くんですかね、多分。最近ずっとゲラっすよね。
9回がですか。
抑えっす。
あ、抑えて、
そうですね、ここ最近は交代完了ぐらいが多いんで、まあ、しばらくこれでいくのかなという気がちょっとしてますが、はい、成績はこんなもんですというところで、じゃあと2軍もね、一応ちょっとだけ軽く触れとこうかなと思うんですが、
はい
はい、
はい、2軍もじゃあ1週間の成績だけ軽く紹介します。まず4月の16ですね、鳴浜で行われたオリックス戦が3対10で、負けてます。17日、鳴浜で、阪神オリックス、4対1、これは勝ってます。18日が、オリックス対戦2対3で負けてます。19が、今度は工夫早手ですね。これ静岡のチュールスタジアムで、はい。皆川食品のね、チュールスタジアムですね。
今話題の。
はい。なんですけど、これ5対4で負けてますと。で、続く20日も、4対2で負けて、21日も
2対1で負けてます。工夫早手に3立てされました。
やば
そうなんです。実は2軍がねあんまり良くなくて今、うん、なんとあのウエスタンリーグ最下位です。工夫早手に負けてます。でもまあでもしゃあないかなっていうのはあって、やっぱり多分前より若い選手多いんじゃないですか。あの高卒とかで取ってる選手が増えてきたんで、
タイガースがってことですね。
あ、そうです、阪神が。うん、はい。なんか昔ってなんか1軍半の選手が結構試合出てるイメージあったんですけど、最近だったらほらあのまあもちろん渡辺亮とか出てたりしますけども、
うん、
あの若い高卒の選手とかが頑張ってるような気がするんで。いや、わかんないです。これ、結構適当言ってるんで。ピッチャーがもしかしたらあれかもしれないですけども。
うん、
ピッチャーで言うとあれなんですが、高橋遥人が2軍で起登板を果たしまして、うん、1回無失点でしたかね、確か。
うん、投げてますね。
下でてたりとか、ね。あとビーズリーも下で割と良さげな感じ、
うん、
なんで、まあ、その辺はいいポイントなのかなと思いますが、はい。なんか他に、トピックございますか？
厳しいですね。
あ、別に2軍じゃなくて1軍でも。
はい。
まあ、なさそうだったら、後半の特集のコーナーに行きたいと思います。
はい。
はい。はい、ということでね、急に特集ってなんやねんっていう。これ、お二人にはもう事前に話してるんで大丈夫なんですけども、リスナーさんがね、多分今困惑されてると思うんですが、僕の回の、やり方として、後半に特集をしようかなと思ってます。で、そのテーマっていうのは、毎回変えていこうと思ってるんですけども、今回はですね、選手コラボメニューを、テーマにしてですね、いろいろ話していこうかなというふうに思います。はい。ちょっと僕もまだ手探りなんですけども、ゆくゆくは皆さんからこう事前にお便り募集したりとかしてね、楽しくお話できるといいかなと思ってるので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
とで、今回は選手コラボメニューということで、まずじゃあ今シーズンからね、新しく追加されるメニューもあるんですけども、去年以前から、あるメニューを、一通り軽く紹介していきたいと思います。はい。じゃあまず、梅野選手コラボメニュー、梅ちゃんの九州へとこどり弁当、それから、佐藤輝明選手コラボメニュー、佐藤輝のトリプル牛肉弁当、岩崎選手コラボメニュー、岩崎の野菜たっぷり鶏もも塩焼きそば、青柳選手コラボメニュー、ラムネ大好き青柳の爽快ブルーピーチサワー、そして、豪華岡田監督のうなぎちらしカルビ焼肉御膳、国産牛肉使用岡田監督のニンニク塩カルビ丼、そして、木浪選手コラボメニュー、聖夜の笑顔もビーフも 100% ハンバーグ弁当、青森出身木浪の爽やかリンゴサワー、大山選手コラボメニュー、大山の欲張りすき焼き弁当、大山のこってり豚骨醤油ラーメン、近本選手コラボメニュー、淡路島出身近本のタコ飯幕の内弁当、近本のさっぱり牛カルビ丼淡路島産玉ねぎ盛り、はい、そして坂本選手コラボメニュー、坂本のこだわり厳選中華弁当、パティシエ坂本のフルーツたっぷりシルクマ風クレープ、そして岩貞選手コラボメニュー、岩貞のストローベリーバナナチョコクレープ、西祐貴選手コラボメニュー、ゆうちゃんの花椒香る、四川風麻婆丼、はい、そして、伊藤正選手コラボメニュー、伊藤正の満腹洋食弁当、伊藤正のとろーりチーズ担々麺、伊藤、正の冷やし汁なしチーズ担々麺、はい、そして、糸原選手コラボメニュー、糸原の果肉たっぷりレモンサワー、ハマチ選手コラボメニュー、ハマチ酒造のヨーグルト梅酒、翡翠梅入りですね、は
そして、中野選手コラボメニュー、中野の生姜焼きチャーハン弁当、山形出身中野のあごだし冷やしラーメン、島田選手コラボメニュー、島田のおつまみセットゲソから&オニオンリング、湯浅選手コラボメニュー、湯浅のキュートなおむすび弁当、湯浅の厚切りロース味噌カツ丼、低温熟成ポーク仕様ということで、はい、すみません、結構ありますねこれ。
お疲れ様です。すごい、すごいですね。これだから聞いてる方もちゃんとね、調べていただいて見ながらやった方がいいかもしれないですね。
はい、そうですね、ぜひ見ていただきたいですね、これ。
そうそうそう、ネットにね、全部掲載されてるので。
と、はい、いうところなんですけど、まずじゃあ、この既存の、まあ、去年からあったメニューの中で、お二方こう、食べたことがあるとか、あるいは、まあ、気になってるやつとか、ございますか？
どちらからいきますか？
すいません、じゃあ、リゾさんから。
全くダメです、もう、グルメは。
グルメじゃないですか。
甲子園行っても酒ばっかり飲んでますけど、食べるものは阪神百貨店かスーパーで調達していってるタイプで。
いやでも実際それは分かりますね。
食べたことないです。
うん、結構混むんでね、やっぱり球場で買うってなると。
やっぱそうですか。あ、そもそもどこで買えるんですかっていうのが聞きたかったんですよ。それってどこでも売ってるもんじゃないんでしょ。一箇所で売ってるんですか。
甲子園のそんないろんな売店で売ってるって感じですね。中の中、いや外もあるっすよね、お弁当だと。
あ、外にも売ってるんですか。
外にな
んか通路で見たことあるな。通路ってか、あの駅から甲子園行くなんか、
はい、
道あるじゃないですか。
はいはい、
あそこの途中でなんか弁当売ってるのを見た記憶がありますね。ただごめんなさい、もうそれを買ったことないんで分かんないんですけど、そこでなんか選手弁当売ってたような感じはしますね。球場の中とかじゃなくて外。
はいはいはい、
はい、多分ショップの前とかのあたりかな。露店みたいな。はい。あったと思います。キッチンカーかちょっとわかんないですけど。
キッチンカーじゃないけど、なんですかね。ちょっとしたテントみたいな感じで。
そう。
テントみたいな。
そう
ですね。はいはい。
これ、球場内でも買えますよね、もちろん。
球場内でもあると思うんですね。メニューによるんじゃないですかね、多分。
ああ。
メニューによって売ってる場所はバラバラのはず。
うん、
なんで、はい、まあ、お弁当系だったら多分お弁当でガツガツって置いてたかなと思うんですけども、
それこそそうだったらそのネット上にどこで売ってますって書いといてほしいですね。
多分書いてあると思います。はい、
あ、そうですか。ネット上にはなんか今僕開けましたけど、どこに売ってるとは書いてないですね、うん、ネット上
に。これはこれまあ事前にURL をお送りしてたんですけども、出演者の方にはこれはニュースリリースなんで、多分球場用には球場のパンフレットみたいなのあると思います。
ああ、はいはいはい。
そっちに、まあ、ここで売ってますとか、まあ、他のメニューも含めて、このメニュー以外も含めて、まあ、いろいろ記載があるんじゃないかなと思うんですけど。
うん。
はい。では、あれ、今結局答えてくださったのは郷さんですよね。
いや、答えてたというか、答えになってないんですけど。
答えてないです。
どこに言ってますかって。
なんか気になったのあります？
いや、気になったのね。島田のおつまみセット気になったんですけど。
ああ。ちょっと待ってくださいね。
これ、
別の。
これ、その値段で売って売れるのかって、今。
750円ですからね。
ねえ。
島田。
これ売れるかっていう。
島田帰りの。あ、おつまみにセット、あ、はい、ゲソからオニオンリングですね。
そうですね、はい、
しかもね、これ主力ばっかりやから、みんな目当ての選手のやつを買っていったらやっぱりどうしても島田がへこむんじゃないかっていう、こう心配がね、ちょっとこれいったら買ってあげようかなと思いますね。
おお
島田かわいそうなんで、売れなかったら
同情で買うみたいな感じ。
はい。あ、まあまあ酒飲みなんで、どっちかというとご飯系はいらないんでね。
あ、
おつまみ系のがいいんで、
ね、
弁当とかは
がっつりじゃないってこと
で、ね、いらないですから、逆にね。
これお酒もあるんですけど、なんか飲んでみたいお酒とかありますか？なんかほらね、いろいろカクテルみたいなのあるじゃないですか。
いや、これまたかわいいのばっかりですやんか、なんか
ラムネ。そう。
いや、ラムネはラムネで好きですけど。
はい、はい。
あ、でもラムネまあいいかな。
あ、ね、青柳でしたっけ？
青柳ラムネですね。あとは、うん、木南のリンゴサワーとかね。
はいはい、
はい、ああ青森のね、
はい、あお酒はそれだけっすかね。あもう一個ありましたね。あレモンサワー、
浜地酒造、
これは売れるかもしれないですね、レモンサワー。あ浜地ね、あ浜地、あこれは飲みたいですね。一回
ヨーグルト梅酒ですよ、なんか変わってますよね、美味しそう。
ああ
日本酒じゃないんですね。
うん、
そうですね、確かに日本酒売ればいいのにって気がちょっとしますね。
T さんなんか浜地酒造行ってませんでしたっけ。
行きました行きました、本店じゃないんですけども、はい、駅近の方の、はい、店舗に。
その時はなんか飲まれたんですか。
多分それこそヨーグルト飯飲んだんじゃなかったか、ヨーグルト飯か梅酒かちょっとどっちか忘れたんですけど、
ああ
飲んだはずですね。
すげえ。
そうですね、浜地酒造系はもうちょっと増やしてもいいんじゃないかと思いつつ、まあ、まずはもっと浜地選手が活躍してくれないと。
まあまあまあ、そうですね。うん。
うん、ですね。じゃあ、ディジョブさん、いかがですか。
私はですね、そもそもまず、この特集があることで調べたんですよ。
はいはいはい。
それまでもしかしたら興味なかったんですよね、こういう弁当とか。
あはいはいはい。
でなんか現地行ったら、まあ、例えばちょっとお酒飲んでなんか持ってきたチップスターを食べたりとか、
はいはいはい、
甲子園カレー食べたりとかしてたんですけど、
うん、
これちょっと調べていくうちになんかこれもまあもちろん金額は高いんですけど、
まあまあ、
たまにしか行かないんで買ってみてもいいかなと思っちゃったんですよ。
はいはいはい。
で一番良さげなのが僕はあれですね、近本のお弁当ですね。
ああこ
っち淡路島出身近本のタコ飯幕の内弁当ですね。
はいはい、ああはいはいはい。
でこれ近本の海苔が入ってるんですよ、この背番号書かれてる、はいはいはい、他の選手って多分村上ぐらいしかその海苔が入ってないんですよ、その選手の背番号の海苔。まあそれで1個引かれるのと、
はいはい、
あとなんかタコ飯って沖縄であんま見ないんですよね、そもそもなんか食べたことない。これって関西だけなんですか、
タコ飯。いやどうなんだろう、
沖縄で見たことないですね、タコ飯なんて。タコの中ですよね、炊き込みご飯ですよね。
はい、
見たことないんでこれをちょっと食べてみたいなって感じですかね、近本選手。で、あとの他の選手って多分なんか別にご当地っぽくないんですよ。
まあ確かに。うんうんうん、
まあひつまぶしはありますけど、まあそんな中ね、そこでひつまぶし食べたくもないですし、弁当で。そうそう。でも僕一番あれなのが湯浅選手のこのおにぎりの弁当で1500円取ってるのが、ちょっとうんって思うんですよ。まあ、さっきのあの郷さんみたいな感じ。あの750円のゲソとオニオンリングみたいな感じで、うん、1500円でおにぎり弁当を食べるかって言ったら絶対食べないですね。
確かにちょっと高いですね、これ横にあの 1100円のロースミスとか
ちょっとそうまあそっちの方、ね、がいいですよね。
うん、
なんかそれねちょっとうってなっちゃうんで、タコ飯なんかいいなって思いますね。
あ、
であとお酒も飲むんで、
はい、
僕もあれですね、そのさっきの青柳選手のラムネ大好き青柳の東海ブルーピーチサワー飲んでみたいです。
ああ、はいはいはい。
うん、か、浜地酒造ですかね。
うん。
それぐらいですかね。あとでもクレープも食べたいんですけど、
はい、
ちょっとそこまであの胃袋が大きくないので、弁当だけかなって感じですかね。
あ、これ近本選手のやつ、イカナゴの釘に入ってるんですね。
イカナゴの釘に、渋いですね。
めっちゃうまいです、イカナゴの釘には。
あ、食べたことないです。なんですか、イカナゴの釘。
その兵庫の郷土料理みたいなやつで、
はい、おいい
ですね、イカナゴっていう、
うん、
結構珍しい魚ってほどでもないはずなんですけども、今はすごい漁獲制限が厳しくて、
はい、
今年とか確か毎年春に漁してるんですけども、今年1日で確か漁終わってた気がするんですよ。
じゃあもう全然
の量になりましたね、確かにね。
もうちょっと高級食材化してるような、
お
本来そんなものだったはずなんですけども、
ああ、はいはい。たまたまあったですね。
ちょっと食べれづらくなってきてるんですけど、めちゃくちゃうまいんですよ、イカナゴのフリーには。
これも、だから沖縄では多分聞かないんで。
ないと思うんです
。だから他の選手はね、なんかすき焼きとか、そのステーキとかなんですけどね、
うん、
あの近本選手だけ、なんかやっぱ淡路島の ご当地が入ってるというか。
うんうんうん。
まあ、村上は入ってるのかな、村上。淡路島。どんなかな。ちょっとあれ見てないんですけども、
村上選手はこれから新しいメニューの方を紹介するので、そっちにあるかな
って感じ
ですかね、
はい、
じゃあちょっと、はい、あの今年からのメニューの方の紹介を、はいはい、したいと思います。はい、今年新しく追加されたメニューがこちらですね。まず森下選手コラボメニューが、神奈川出身森下の牛鍋風弁当、ご飯が進む森下のピリ辛豚キムチ丼、そして、梅野選手の新メニュー、あっさり梅ちゃんの100点満点丼、佐藤輝明選手、佐藤輝の豪快牛すじビビンバ丼、岩崎選手静岡出身岩崎のかば焼きひつまぶし弁当、青柳選手牛豚牛鶏豚青柳のお肉三昧弁当、佐伯選手やみつきマヨーラーササ佐伯のやげん軟骨レモンマヨかけるエスニックスパイス、小畑選手チョコレートウ小畑のチョコ尽くしクレープ、村上選手ニンニク香る村上のパワフル牛ステーキ弁当、ラオタ村上のゆず香るさっぱり塩ラーメン、大竹選手、大竹の餃子すきった弁当、大竹のフライドポテト、カレーケチャップ添え。はい。そして、原口選手の原口チーズナゲット、チーズカルボナーラソース、ソースということで。はい。以上ですかね。はい。メニューがだーっとね、いくつか追加されましたけども。そうですね。それこそさっきの村上選手だと、どうだ。これは淡路島はあんまり関係なさそうです。
関係ない。
はい。
ですかね。ラーメン好きなんですね。ラーメン好き。
ラオタ、ラーメンとかのラオタだって感じがするんですけど。
で、あとごめんなさい。大竹のこのフライドポテト700円は、はい、郷さんどうですか？
これやばいでしょ。
コスパどうですか？
やばいでしょ。いや、島田の方はまだ 2,3 種類入ってたから。
はいはいはい。
まだいいっすけど、これはまずいっすね。
これでもカレーケチャップ入ってますからね。
でもね、やっぱでも島田の方はなんかちょっとやっぱり。貧弱に感じるかな、見た目は。
700円のフライドポテト、球場でね、買う700円のフライドポテトって想像したときに、想像する量の多分半分ぐらいしかないですね、これ。
うん、まあまあまあ、そうですね、はいはい。
普通、もうちょっと多いイメージがあるんですけど、いくら球場といえど。
うん。
うん、はい。何か気になるメニューとか、ございますか？郷さんから
もうグルメのことは僕に聞かないでください。いやでもこのつまみ系でいうとこの佐伯くんのやつはちょっと食べたくなるかもしれないですね。これなら島田と誰でしたっけ、あのポテト誰でしたっけ、
大竹
のポテトに比べたら最近のあのこの野源軟骨の方が断然いいかなっていう。
700円ですけど、
はい、これなら700円出してもいいかな。ただ一つ言うと、並んで700円は出せない、はい、
うん、
あの売り子さんが座ってるところに売り子さんが来てくれて、あ、じゃあそれちょうだいっていう、700円なら出せるけどもっていう感じですかね、
はいはいはい、そうですよね、うん、
確かに売り子さんが売りに来るパターンは多分こうしてないはず
な、ないでしょうね、これはないですよね、さすがにね、
うん、
それやりだしたら すごい人いりますもんね。
うん、
いや球場にあったらなんかモバイルで運んできてくれる設備みたいなのがあるところあったような気がするんですけど、どっかの球場で。 まあ、甲子園じゃまずできないですね。
ねえ、そんなことでもありそうですね。
うん。
うん、あ、じゃあ、D ジョブさん、いかがですか。
私はですね、さっきごめんなさい、ちょっとちらっとあのひつまぶしって言っちゃったんですけど、
はい、
あのまあ岩崎選手の、
はい、
かば焼きひつまぶしですかね、
うんうんうん、
でこれなぜいいかというと他の弁当よりはコスパ良さそうかなって思うだけですね要は1500円出して、
はいはい、
ね、あんまりなんか普通のなんか餃子とか食べたくないじゃないですか、1500円出して
まあ、
それ考えたらうなぎの方がコスパいいよねっていう感じですかね、うん、ちょっと高級食材というか損したくないというか、もう貧乏症なんで。
確かにその通りです。そうですね、
そうそうそうそう、1500円
で普通の弁当に、あのさっきの岩さんのおにぎりに1500円出せねえよ、
うん、そうそうそうそうそう本当そうなんですよ、
うん、
で、あと、郷さんが言ってたんですけど、あれじゃないですか、売り子さんが売りに来るパターンと、まあ、それ多分弁当のパターンないんですけど、ビールとかあるじゃないですか。
はい。
お酒とか。僕は、結構一人でしかもう野球見に行かないんで、並ぶのって結構あれなんですよ。しんどいというか、
はいはいはい、
他の人がね、やっぱ席にいないんで、荷物一応全部持ってから行くんですよ。
はい。うん。
なんで、ちょっとお酒飲み、たいんですけど、これ多分並んでじゃないと買えないんじゃないですか。
はい。
その、うん、いろんな、まあお酒もそうですし、クレープとかもそうですし。
はい。
だそう考えた時に、だからやっぱ弁当ってね、もう試合前から買って、いつ開けてもいいじゃないですか、自分のタイミングで。
はい。
だからまあ本当にだからこの弁当1500円出す価値あるなって今思ってきましたね。そうだから並んでね、試合途中で並んでいちいち買いに行くって手間を省けるじゃないですかね、試合前に買ったら。
うん、
でもそれこそイオンで買えようって思うんですけどそう
確かに
いやって思うんですけど、ね、たまにしか行かない甲子園だったらありかなって思っちゃいました今で。その中でもおにぎりとか餃子にはお金かけたくないのでそういうとこに行くっていう感じですかね。淡路島のそのね、なんか郷土料理食べたりとか、うなぎ食べたりとか、普段食べれないものがいいかなって感じですかね。で、岡田監督のが一番いいんですけど、それちょっともうちょっと高いですよね。
2000円でしたかね、確か。
そうそうそう、2000円。そうそうそう。そうなってくると、また外で食べようかなって思っちゃいますね。外食しようかなって。
確かに。
そうそうそうそう。
今結構値段の話出ましたけど、
うん、
ちょっと他球場より若干高い気がしなくもないですね。まあ、弁当だからっていうのはありますけども。嘘、もうちょっと安い気がし、うん。まあ。
私は他の球場行った時も食べてないんで分かんないですけど、どんな感じなんですかね。
いや、1500まではいかなかった気がするんですよ。まあまあ、形式がね、違うこと多いんですけど、その弁当か、丼、うん、タイプかとか、あるとはいえど、
うん、
やや高い気がしなくもないですが、はい、個人的に今の中で気になったのは、それ高い高いと言われても、まあ、大滝先生の餃子ですかね。大滝先生結構餃子好きだったんで、
うん、
まあ、実際そうです、ね、大好きな餃子をメインにって話があるんで、まあ、その、もう餃子オタクのね、大滝選手がプロデュースしたものなら、相当美味しいんじゃないかなっていう期待で、はい、食べてみたいな。
これでも、僕も D ・ジョブさんと同じ件です。これ1500円出せへんわ。
そう。
でかいんちゃいますかね、この餃子1個。
まあまあ、かもしれないですね。そう。一応、大きそうではありますね。
うん、
だから、その並べちゃうと、もちろん選手を押してたらとかだったら絶対取るんですけど、はい、この例えばステーキと餃子となんかひつまぶしとか並んでたらそのやっぱり僕餃子いつでも食べれると思ってステーキとかそのなんていうんですかね、そのうなぎに行っちゃうんですよね。だからやっぱり、うん、でもやね、選手がプロデュースしてますから絶対試食はしてるじゃないですか。
はい、
美味しい餃子なんだろうなとは思うんですけど、
でこの餃子の横の付け合わせにからしレンコンとか入れといてくれたらまたね、 いいんですけどね。熊本じゃないですか、大竹って。
はいはい、
は
い。
ああ、うん。熊本はあれですか、からしれんこんなんですかね。
はい、からしれんこんとか、あと何ありましたっけ、熊本の名産って。まあ、馬刺しは無理でしょうけど。
まあ、無理ですね、生物だから。
さすがに無理でしょうけど。
うん、あと、ラーメンぐらいしか思いつかんな。あと、フライドポテト。
フライドポテトは別に
それそれ横にあ
るだからではない
関係ないですか関係ないですかあの横に一応あったんでフライドポテト
はいということでねはいまあ紹介させていただきましたなんと現地からレポートが届いておりまして
はい
はいあの千年さんからですねちょうどその土曜日に行かれた時に
うんはい
はい実際に選手コラボメニューをねはい確認してくださったということで、お疲れ様です。明日の収録中参加できないのでメールで参加します。ちなみにこの文面試合中に送ってくださってます。
おお、すげえ。
はい、先週のコラボ弁当を食べようと5回終了時に売店へ行ったらもう販売終了でしたと、うん。どうやらある時間帯を過ぎると販売終了するらしい。知らんかったと。
うん、
はい、皆さん行かれる際は気をつけてください。はい。え、おつまみとスイーツを少々買いました。坂本クレープと原口のチキン。クレープは女性に人気でめっちゃ列が並んでた。なぜ坂本のクレープにしたかというとスイーツ王子の印象で、
うん、
奥さんはまた食べたいくらい美味しいと言っております。他のお客様もクレープの中で坂本のクレープが一番人気だった印象。白熊クレープでフルーツがたくさん入っフルーツが入ったクレープで甘すぎなく大人向けらしいですと、
うん、
いうことですね。はい。坂本選手は、これですね。パティシエ坂本のフルーツたっぷり白熊風クレープですね。750円、
うんうん。
これが一番人気と。でしかも女性、トラコの方に人気ということです。
うん、
はい。そして、原口のチキンはチーズとカルボナーラマヨをつけて食べるおつまみ。これは正直微妙ですと。お酒に合うようで合わないかなと。皆さんの感想も聞きたいので、甲子園に行った際は、ぜひコラボメニューをご試食いただきたいというふうにいただいております。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。いやー、でも食べてみたいですね、これ。そう言われると坂本選手のクレープも食べたくなるっすね。全然クレープなんか食べないんですけど、普段。
これは、クレープどのタイミングで食べればいいんですかね。デザート7回とか8回ぐらいになっちゃいますよね、多分ね。弁当食べてちょっと飲みながら飲んで、じゃあ行こうってなったらね、結構週だって最初からまあいけないじゃないですか、さすがに。
はい、まあいきなりクレープはね、
そうそうそうね、デザートとしていきたいですもんね。
はい、
となるとね、終盤じゃないといけなくて、で終盤ね、うん、いい試合してたら並びたくないじゃないですか。
まあそうですね。
そうそうそう、めちゃくちゃ負けてるとかだったらね、全然いいんですけども、試合クレープ買うタイミングはちょっとむず難しいですね。
まあ混むかもしれないですけど、5回裏とか、5回裏っていうか5回終わった後のグラウンド整備のタイミングとかですかね。
うん、はい、
うん、
長めのね。でもそういう時みんな行くんですよね。
ね、
それはそうです。
トイレも一緒です
ね。そうそうそうそう、トイレもそうですし、そのね、売店もそうなんですけど、だから労力と金額と商品がね、やっぱりちょっと見合ってないっていうか。
まあ確かに、うん、
ね、だから弁当だったら事前に買えちゃうんであれですけど、はい、あ、郷さんもね、さっきなんかね、ポテトフライ700円で、ね、並んでまで買うかっていう話なんですよね。でも、ね、クレープは食べてみたいですね。僕も甘いもの好きなんで。おばたのクレープ食べてみたいです。
おばたの方、おばた、うん、
チョコレートですね。
あ、うん、チョコレート、うん、チョコレート。
これも美味しいかも。
確かに。試合終わってからならいいかもしれないけど。
試合終わってからどうなんですかね。
買えないでしょ、多分ね。
あ、多分甲子園って7回で販売してるって気がする
んですよ。あ、そうなんですね。
うん、混雑緩和のために試合後も多少打ってくれたらいいんですけどね。
うん、うん、そうですね。
したら
ね、で、デーゲームの時とかもない感じなんですかね。もう7回ぐらいで締めちゃうみたいな。
じゃないんですかね、多分。
おー、
うん。 まあでも甲子園だと座席以外で食べづらいんでね、どうしてもそうなっちゃうか。
うん。ね、あそこでたむろっても困りますもんね、通路のとこでも。
そうなんですね。
通路も、ね、帰り、狭いに変えないですね、逆に、
うん。そうそうそう、そう、ね、逆に、うん、人が多すぎて。そうですね。うん、
確かに。まあでも、はい、美味しそうなね、あの、選手メニューがいっぱいあるので、ちょっとお財布に厳しいかもしれないですけど。まあ、たまにはね、たまにはぜひ、
うん。たまに絶対いいと思いますよね。うん、
はい。食べてみてはいかがでしょうかということで、はい、今回の、はい、後半の特集は以上になりますということで、はい、番組エンディングですが、何かお知らせございますでしょうか。
いえ、
大丈夫ですか、お二方は。
はい、はいはい、大丈夫です。
私から、次回の、特集の、はい、テーマ発表したいと思います。次回ですね、次回の後半特集テーマは、選手登場曲です。はい。そうですね。まあ、今年も、いろんな選手が、出てくる際の、その登場曲選ばれてると思うんですけど、まあ、皆さんが気になった登場曲であるとか、あるいは、まあ、歴代でこの選手の登場曲すごく印象に残ってるなとか、あれば、ぜひですね、メール、または、なかった。メールしかないですよね、お便りは。はい。メールで、よろしくお願いしますということで。はい。改めて、宛先を紹介させていただきます。宛先は、ごめんなさい、これ今準備してなかった。すみません。宛先はタイガースキャスト2 @gmail.com tigerscast2@gmail.com へお願いします。はい、僕の回がまた1ヶ月後ぐらいなんで、それぐらいまでに、はい、お便りをお寄せいただいたら読めるかなと思うので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、あと、まあその他が番組へのご意見とかご感想とかもメールや、あとはまあ、ツイッターの方でハッシュタグタイガースキャストをつけてつぶやいてくださると僕らチェックできますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いしますというところですかね。はい、ということで、そんなところでしょうか。
はい、
はい、ありがとうございます。ちなみに次回ですかね、これ多分火曜日に上がると思うんですけども、多分次の金曜ぐらいで、僕と新旧市さんの2人しゃべりが上がるんで、
あ、もう撮ったんですね。
撮ってます、撮ってます。
おお。
ちょうど金曜日かな、じゃあ木曜の夜に撮ったんで、さすがにその次の金曜日ちょっと出せなかったんで、はい、多分これの後に上がると思うんで、はい。ちょっとね、こう、途中とんでもない事故ってますけども、
やばい。
聞けると思うんで、ちゃんと。はい。はい、よろしくお願いしますということでね。はい。じゃあ今回はこの辺で。締めさせていただきます。はい、ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございます。